今朝はルカの福音書23章32節から42節となります。新約聖書の170ページとなります。ルカの福音書23章32節から43節をお読みいたします。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆は立って眺めていた。議員たちも嘲笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言ってイエスを嘲笑った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか。自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼らをたしなめていった。彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。今朝はこの箇所より、あなたはパラダイスにいますと題して御言葉を取り次がさせていただきます。今日より受難週に入りましたので、今朝はそれにちなんでイエス様の十字架の場面のところを開いております。先ほどのノアの時間もそれにちなんだ話になっていました。イエス様は、ユダの裏切りによって逮捕され、そしてその夜すぐに裁判にかけられ、ピラトによって、死刑の宣告がされ、そして、ゴルゴダの丘に建てられた十字架にイエス様は吊るされていきます。でその時、そのイエス様の十字架の右と左に二人の犯罪人が一緒に十字架に処せられて、この箇所でお分かりの通り、その一人が救われていくわけですけれども、なぜ彼は救われていくのか、そして今日の箇所読んで最も皆さんが不思議だと思った箇所43節だと思うんですけれども、このあなたは今日私と共にパラダイスにいますということは一体どういうことなのか、これを考えてまいります。で今日はこの2人の犯罪人に目を留めていくわけですが、犯罪人犯罪人といってもどっちの犯罪人か紛らわしいのでですね、2人いますが、最初に登場する犯罪人、これを最初の男とか最初の犯罪人と言いまして、そしてもう一人、40節以降でもう一人、二人目の犯罪人が出てきますが、この二人目のことを二番目の犯罪人とか二番目の男とか、そんなふうに区別してまいります。 参ります。でまず39節をお読みいたします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。私たちは十字架にかけられることはおそらくないとは思うんですけども、十字架にかけられたとき一体どんなことを言うんだろうか。そういうときにこの最初の犯罪人のようにこういうことをイエス様に言うのか、これを読んで、呆れる方もいらっしゃるかもしれませんが、しかしこの犯罪人は、ある意味では私たち人間の姿を代表しているわけです。十字架にはつけられていませんけれども、この十字架の周りにはいろんな人たちがいて、イエスをあざ笑っていた、あるいはあざけっていた、散々なことを勝手なことを言っていた、わけですから、これは、今この二人の犯罪人って言って特殊な人たちではない。これは私たちの姿をこのように代表して表していると思われます。そういうことを考えていくと、これは決して他人事ではありません。私たちだって、何か困ったことが起きるとですね、心の中でつぶやいたかもしれないんですね。神が私たちを愛しているというのなら、どうして困っている自分を救ってくれないんだろうか。どっかでそんなことを思うわけですね。こんなに困っているんだから神様は私を救うべきだ。よく考えますと、この犯罪人の言っていることと私たちが心の中でつぶやいていること、大して変わらないわけです。で、この最初の犯罪人がこのようにイエスを罵っているのを聞いていました。二人目の犯罪人、彼は40節41節でこのように言います。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。最初の犯罪人は自分の罪のことに関しては全く触れていませんでした。そしてこの隣に、一緒に吊るされているイエス様を、神と認めないで、自分がもし神だというのであるならば、自分と俺を救え、俺たちを救えというふうにして、神様に命令するわけですね。しかしこの2番目の犯罪人はそれとは全く対照的で、まず彼は自分がここに吊るされているのは当然の報いである、つまり自分は悪いことをしてきたのだという自分の罪を認めております。そして、この犯罪、2番目の犯罪人は2つ目のこととして、イエス様を見まして、この方は悪いことは何もしていないと言っています。どうしてこういうことを言えたんだろうかと考えます。というのは、この犯罪人はですね、イエス様に会ったのは ここが最初なんですね。十字架につけられたら隣にイエス様がいたという、そういう巡り合わせであります。今まで会ったこともないのに、どうしてこの方は悪いことは何もしていないというのでしょう。周りではこの男は十字架で死ぬべきだ、殺されるべきだとみんな騒いでいるときにですね、このイエス様は悪いことは何もしていない、なぜ言えたのかでありますね。で、この2人目の犯罪人がイエス様のこととして、姿を見たのはごくわずかな瞬間でありますが、でもイエス様が十字架で何をしてくださっていたのかということについて、聖書をちゃんと記しております。十字架の周りで、ローマ兵がイエス様の衣を分け合って騒いでいます。議員たちも嘲笑って、 自分を救ったらよいと叫んでいます。そういう時にイエス様は34節でこのように祈っていました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。この二人の犯罪人、どんなことをしてきたのかということは何も具体的には書いていないんですが、十字架で処刑されるくらいですから相当ひどいことをしてきてますね。人を殺めても全く何もそんなことを心を痛めるようなことではなかった。彼らにとってとにかく自分の欲望を満たすためには人の命などどうでもよい、そういうことを生きる基準にしてあらゆる悪に手を染めてきた人たちだったんだろうと思うんです。しかしこの2番目の犯罪人はそういう生き方をずっとしてきたんですけれども、この隣にいるイエスという男が何をしているのか、十字架につけられているわけですけれども、そのことを恨んでいないんです。あるいは嘆くわけでもなく、自分を苦しめている者たちのために静かに祈っていました。で、こういう人間というか、まだその神であるとかっていう前に、まずこういう人をこの犯罪人たちは見たことはないはずです。周りにはそんな仲間いなかったですね。おそらくこの2番目の犯罪人はこういうイエス様を見まして衝撃を受けたんだろうと思います。清い方がそこにおられると感じました。で、この方には何も罪がない、それは一瞬にして理屈なしでもう感じたことだったと思うんです。そしてその単なる罪がないっていうあるかないかっていうことではなくって、そしてよく見ますとですかね、このイエス様の体からまるで清い光が輝いているかのように感じたんだろうと思うんです。そしてその清い光が自分の隠し持っていたどす黒い罪を照らし出していったときに、この2番目の犯罪人は、俺たちは自分なしたことの報いを受けているのだから当たり前だと言えるようになった。ああ、本当に自分はひどいことをしてきたんだ。それまでは最初の犯罪人のように、なんで自分が殺されなきゃいけないのかと散々に心の中で罵っていたかもしれないんですが、このイエス様の清い光に導かれるようにして、自分の罪を告白していきます。で、この2番目の犯罪人の告白は41節で、終わってもいいんですけれども、42節に続いてまいります。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。この2番目の犯罪人はイエス様には罪がない、悪いことは何もしていないのだ、清いお方なのだと、言っております。で、おそらく、もしかして、おそらくじゃないですね、あなたの御国に入るときはということですから、もうこの方は神であるとまで思っています。で、そうしたら、どうかイエス様、私を救ってくださいと、言いたくなるのではないでしょうか。あるいは、あなたも御国に入るとき、あなたが御国に入られるときには、私も一緒に連れてってくださいと言いたくなるのではないでしょうか。ところが、この2番目の犯罪人は、私を思い出してくださいと言うんです。どうして、もうちょっとこう積極的に願うべきであるとかですね、よく言われますね。願うときにはもう積極的にいろんな神様に祈りなさいと言われますけれども、少なくともこの箇所は非常に だから遠慮がちであります。まあそれはなぜかというのは分かると思います。自分の罪の大きさが分かっていますから、今さらイエス様に私を救ってくださいとか、あなたの御国に入られるときには私も一緒に招いてくださいととても言えないんですね。だから遠慮がちに私を思い出してくださいと言っております。でもこのことは不思議であります。この2番目の犯罪人は自分の罪を認めております。自分は十字架で、処刑されてもおかしくないほどの、悪いことをしてきたんだということを受け入れています。だったら41節で終わっていいんですね。もうそこで悪いことしたか、私たちは悪いことしてきたんだ。で、42節を言わなくていいはずなんです。黙っていてもいいんですね。ところが、この2番目の犯罪人は、私を思い出してくださいって言うんです。いや、まあ言いたかったから言ったんだろうなと言ってもですね、じゃあ、私を思い出してくださいとお願いして、それで何かが変わるんでしょうか。思い出しただけで何かが変わるわけないですね。思い出したから御国に入れられるとかそういうことは期待していないんです。何も変わることがないはずなのに、この2番目の犯罪人はどうして私を思い出してくださいと言ったんだろうか。まあ、この疑問はまた最後のところで取り上げたいと思います。で、今日この2人の犯罪人に目を留めて十字架の場面を見ておりますけれども、実は前回取り上げた箇所ですね、17章というところを見ておりましたけれども、ルカの福音書の17章ですね。で、あのところで、いや実に分かりにくいという、分かりにくいシリーズがずっと続いてきまして、これ一体何なんだろうということがばっかりでしたが、まあ、全部振り返ることはできませんけど、その中で2箇所ですね、この十字架の場面と17章でイエス様が語っておられたことをちょっと比べてみたいと思うんです。で、2つ取り上げますが、そのうちの1つ目、17章の33節ですね。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。まるでこれは、ここだけ読めば全問答というやつですね。あるいは謎謎かっていうぐらいのことで、これだけ初めてこれを読んで、一体イエスは何を言おうとしているのか、頭がちょっと抱えてしまいますけれども、でイエス様はこのことはどういうことかというと、17章の30節で人の子の現れる日とかですね、人の子の日ということでいろんなことを説明しております。つまり人の子の日にはどんなことが起きるか、まあ、それは裁きの日でありますけれども、そのことの一つとして今読んだ33節のことがあるわけです。でも33節、ここだけ読んだら何のことやらさっぱりわからないんですが、でもこれを十字架の場面に当てはめてみたら具体的にわかるんですね。最初の犯罪人、一番目の犯罪人は自分の罪については何にも触れません。いやむしろ自分はこの十字架で死ぬことなど絶対嫌だ、と、悪あがきというんでしょうか。そして、その、恨みつらみを隣のイエス様にぶつけて俺たちを救えと、要求しているんです。つまりこの最初の犯罪人は自分の命を救おうと何とか頑張っているんですね。で、結局その結果どうなったかっていうと、神の国に入るという約束をいただくことはなかったわけです。 で、しかし2番目の犯罪人は違いました。彼は自分の罪を自覚して、十字架で自分が処刑されるのは当然の報いであると、受け止めました。隣に神であるイエス様がおられるということは分かりましたが、その方に私を救ってくださいとは言わずに、ただ静かに私を思い起こしてくださいとだけしか言わなかった、その結果、この2番目の犯罪人は、まあ、十字架の上では、死ぬことにはなりましたけれども、でもイエス様からあなたは今日パラダイスにいますということで、神の国にあなたは招かれているのだという約束をいただきました。こうやって、2番目の犯罪人は命を保っていったんですね。17章33節のこと、何のことやらと思いましたが、確かにこれは十字架のところに当てはめるとぴったり重なっていきます。そしてもう一つ、17章でもう2つあるうちの日、もう一つ取り上げるのは次の34節であります。あなた方に言いますが、その夜同じ寝床で人が2人寝ていると、1人は取られ、もう1人は残されます。まあ、ここも何か、これは裁きの日ですから、その再臨の日、あるいは最後の審判の日、急に隣にいた人がいなくなって自分だけが取り残される、まあそういう超自然的な現象が起きるんだろうかということをまあ想像したかもしれません。まあでもそれは本当にそうなるかもしれない、それは本当に分かんないわけですけれども、でもこれはやっぱり最後の再臨の日もこのことでもあり、また同時に十字架、イエス様の十字架の場面で起きることでも両方語っておりますので、これも今日の十字架の場面に当てはめることができるはずです。今この十字架につけられている二人の犯罪人、これは今寝床で寝ているわけではないですね。でもこの二人はこの後死んでいきます。で、死んでおそらく墓に葬られたはずです。そうしますと、この寝床というのは布団の上で寝るという意味ではなくて、墓のことだというふうに考えることもできます。あるいはそう、そういうふうにこじつけだということでもなくて、まあ、十字架につけられるということ自体がすでにもう死んでいるのと同然なわけですね。寝床でっていうのは、これはその死んだ状態にあって2人がそこに寝かせられている。で、その時に、1人は取られ、1人は残されます。最初の犯罪人はそのままにされて、罪を告白した2人目の犯罪人が救われていく。つまり死んだという状態で寝床に寝かされているけれども、神様の救いはもうすでにそのどちらか一人に与えられていく。ですから目で見たらこれはそういうことは見えないかもしれませんけれども、神様はすでにこの2番目の犯罪人を神の国に招いている。だから取られている、あるいは残されていくという違いが生じます。34節も何だろうこれはと思いましたけれども、やっぱりイエス様の十字架、人の子の日に起きることというのはこういうことでありました。で、ここで、まあ、教えられていくことですけれども、誰が神の国に招かれているのかということであります。まあ、皆さんの関心もあるわけですね。私は神の国に入れるんだろうかどうか。まあ、最終的にそれが私たちの一番心配というか、不安になる要素でもありますけれども、それを決めるのは誰かってあります。まあ、もちろん神様が決めることであります。 イエス様が今日あなたは今日私と共にパラダイスにいますという宣言をしてくださったがゆえに2人目の人は神の国に救われていきました。じゃあ私たちはどうか。神様は誰を救うのかあらかじも、ね、もう決めているんだと考える方もいます、もう決まっているからじゃあ私たちは何もしなくていいと、まあ、極端に言えばそういうふうに考えている方もいますし、あるいはもう決まっているのだから何もしても無駄である、まあ、生きることは同じですけど、とにかく私たちは何もやることはないんだとふうに考えてしまう方がいますが、それは間違いですね。確かに誰が救われるのか決めるのは神様でありますが、だからといって私たちは何もしなくてよいのではなくて、やっぱり私たちは選ばなきゃいけないんですね。この二人の犯罪人がまさにそうだったわけです。イエス様の十字架のところに行ったときに、私たちはどちらかを選ばなきゃ、まあ、2つのカードがあると言って、まあ、そういう場面を想像したらいいでしょうか。あなたはどちらのカードを選びますか、自分の罪を認めずになおイエス様を罵るというカードですか、それともあなたは自分のしてきたこと、本当にこれは十字架は私の罪の報いであると受け止めてイエス様を神と認めますかという、どちらのカードをあなたは選びますかということを最終的に私たちはそこにこう立たされていく。で、どっちからを選ばなきゃいけないんですね。どちらも選びたくないとか両方選ぶというのではなくてですね、どちらかしか選べない。これがこの人の子の日に起こることであります。で、どちらかを選ばなきゃいけないとかですね、何々しなきゃいけないとか言うとですね、ああ恐ろしい、やっぱりさ人の子の日、裁きの日っていうのは本当に怖い日だ、自分はどっち選ぶだろうか、もしかして最初の犯罪人のようになってしまったらどうしようかとか、こうなんかいろんなこうマイナスのこととか不安なことばっかり考えますけれども、別に恐ろしいことじゃないんですね。というのは私たちはなんか一人ぼっちでさあどっちを選ぶんだとこう何か脅かされて選ぶんではなくって、実はすぐ隣にイエス様がおられるわけです。で、イエス様はなんか怖い顔をしてさあどちらだと脅迫するかのではなくて、あなたはこっちを選びなさいねっていうふうに目で合図してくれてるんじゃないかとさ思うんですね。というかさっき2人目の犯罪人が感じたようにですね、何も言わなくてもイエス様は私たちにかなんかこう体を持って語りかけてくる。清い姿を持って私たちに語りかけてきて、さああなたはどっちを選ぶんですかと問いかけるんです。そしたら私たちはそこで何にも抵抗する必要はないんですね。イエス様は言いたいんです。この2人目の犯罪人に語ったようにですね、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという言葉を私たちにかけたいんです。かけようと待っているんです。そういう待っておら、つまり救いたいと思っている方がそばにおられるんですから、私たちは何も怖がる必要はない。あ、そうか、こっちを選べばいいんだというふうにしてイエス様は私たちを導いてくださいます。さて、そのイエス様が語った御言葉でありますね。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。これもですね、ここだけ読むと、これ悪い冗談かってね、まあ、いつもこの箇所を私取り上げるとき、これ悪い冗談だろうかっていつも言うんですけれども、十字架の上がパラダイスですかって、まあ、ブラックジョークっていうのもありますけれども、イエス様が十字架で冗談を言うはずはありませんね。真剣に言っているはずですね。じゃあどういうことかということです。 でこれをちょっと説明が必要でありまして、日本語でですね、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、でいますと書いてますね。でいますと聞くと、あ、そうか、今すでにパラダイスのど真ん中にあなたはいるんだというふうに、そんなふうに聞こえるわけです。もうすでにあなたパラダイスにいますよということですね。ところが、元々の文章を見ますと、実はそうでは書いてません。今すでにもうパラダイスにいますよではないんです。これから間もなくあなたはパラダイスに入ります。ちょっと先、少し先のこととしてちゃんと書いてあるんです。ですから、これなんかジョーク、冗談で言ったんではないですね。本当に今は十字架の上だからパラダイスではないんだけども、でもあなたは間もなくパラダイス、神の国に入りますよ、こういう時間的なちょっとズレがあるということなんですね。じゃあなんでパラダイスにいますって訳すんだろうか。これは、ね、もう翻訳の問題ですからあまり突っ込みたくないんですけれども、日本語、ちょっと余談になってしまうんですが、日本語には未来時世というのがないんですね。天気予報を聞いていると分かると思うんですが、明日は晴れるでしょうというんですね。明日は晴れますとは言わないですね。晴れるでしょう、つまり晴れるでしょうというのが日本語の、まあ、未来を表す表現になっていくんですけども、実を言うと、なんでしょう、何々でしょうという言い方になるかというと、日本語には実は本当は未来時世がないということが関わっていまして、でも、この新約聖書の原文であるギリシャ語にはちょっと未来時世というのがありましてですね、そこの違いでこういう翻訳の難しさが出てくるということであります。いずれにしてもこれはちょっと先のこと。じゃあちょっと先って言っちゃいつかっていうと、でもここで今日って書いてますね。今日というのはこの日ですね。今十字架の上には今はあるけれども、でももう何時間かしたらあなたはこの今日という時間の中で、パラダイスに迎えられますよということになります。さてここでまた大きな問題が出てまいります。待てよって言うんですね。でイエス様はこの後まあ、今日は読んでおりませんけれども息を引き取られていくんですね。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます、こう言って息を引き取られたと46節に書いてますね。でこの後もう夕暮れでありましたけれども、この日没前に大急ぎでイエス様の体を包んで岩に掘った墓に納めていくということになって、で3日目の朝、まあこの日は金曜日の夕方でありますけれども、日曜日の朝に、まあ、蘇っていきます。で、じゃあイエス様はその期間、金、土、日という間、死んだままの状態のはずですね。で、蘇ったのは3日目の日曜の朝でありますから、その間何もできなかったということをちょっと私はイメージしていたんですね。で、じゃあイエス様はその3日の間どこにいたんだろうか。これはあんまり詳しく聖書に書いてないんですね。まあ黄泉に下られたっていうことで、まあ、死の世界に降りていったっていうことはわかるんですけれども、でもこの箇所から今日私たちは教えられるんです。イエス様は今日という日、この2人目の犯罪人を連れてパラダイスに向かっていったということなんですね。まあこんなことを言うと、まあここはねかなり議論が起きそうな話であります。というのは、待てよ、イエス様が私たちを神の国に迎えるというのはいつのことですか。それは再臨の日のことでしょう。というのは、まあ、皆さんの手法アウトラインにちょっと載せましたが、第一テサロニケの、 4章16、17節にそれがはっきり書いてあるんですね。まあ、パウロという人が書いた手紙ですけれども、ちょっとそのところを読みますね。これはイエス様の再臨の日に起こる出来事であります。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。いつまでも主と共にいることになる、これはいいんです。神の国に入るということですからいいんですが、でもこれってイエス様が天から再び私たちのところに来られたときに、死者がよみがえるということが起きる、まあ、そうやって神の国に迎えられていくんだということで、神の国に入るのはこの再臨の日のことなんですね。ところがイエス様は今日 私と共にパラダイスにいますって言うんです。おかしいですね。時間がちょっとじゃないですね、かなり違いすぎじゃないですかということであります。これをどう説明するのか、いろんな説明の仕方がおそらくあるだろうと思いますね。イエス様にとって今日という今日は十字架の日の今日でもあり、また、この再臨の日の今日、別にイエス様には区別がないんだと、いうことかもしれませんし、もう一つの考え方でありますけれども、それは時間ということの考え方だと思います。イエス様にとって再臨の日と十字架の日、私たちにとっては何千年と多分こう離れている時間にしか見えなくって、いや遠い時間なんだろうなとぐらいしか思えないんですが、イエス様にとってそれは一瞬なんですね。十字架の裁きの日と再臨の裁きの日は今日という時間の中でイエス様は全部一緒に捉えている、そんなふうに考えることができるんだと思うんです。そこをこれ以上突っ込んでも私たちは何か恵みを得ることはないので、少なくとも、この2番目の犯罪人は、いつか分かんないけどもパラダイスに入れられるかもねではないですね。あなたは入りますよと言われていった、これが救いであります。で、私たちはこのいろんな長く生きれば生きるほどですね、子供の時はそんなことはあまり感じませんでしたけれども、本当に自分は十字架とまでは言わないけれども、そこにまるでつけられたかのようなこの絶望を味わう時があると思うんです。一生懸命いろんなことを頑張ってやってきたけれども、でも全部諦めなきゃいけない、いや全部手放さなきゃいけない、いや何をやっても絶対これはもう解決ができない、そういう絶望の瞬間ですね。で、人生の中で最もどこで絶望するのか、それが象徴はやっぱり十字架であります。あそこには希望というのが全くないわけですね。何か、突然ピラトが気が変わって、恩赦という形で、いやいやもうイエスを解放するとかですね、犯罪人のうち一人を解放するとかということはありえませんので、もう十字架につけられるということはそこに希望がない。で、希望がないときにですね、私たちは何を祈ることができるんだろうかと思うんです。希望があるから何かを祈りたい、祈らなきゃと思うんですが、全く希望がありません。全く解決の道は一つもありません。諦めてくださいと言ったときに、私たちは何を祈ったらいいのか分かんない。いや本当に祈ることさえできないという時がありますけれども、そういう時があります。今見た通り、私たちは救われる資格は本来はないんです。 神の国に迎えられる資格はありません。あなたの神の国に私を迎え入れてくださいとはとても言えないです。ということは、私たちに本当は願う資格はないんです。何しろ、十字架につけられて文句の言えない立場でありますから、何も願うことができないはずなんです。ところが、この二人目の犯罪人は、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してくださいと祈った。まあこれ祈りです。願ったんです。で、これは何を教えているか。あなたは罪あるものであり、本来は神の国に入ることができず、また、あなたは十字架の上で全く希望がないわけだから、何も祈ることができない、何をも願うことができない立場であるけれども、でもあなたは願うことができる、祈ることができる。あなたは願っていいんだ。もしあなたが自分の罪を認め、そしてこの救い主イエス・キリストこそ私たちの主ですと認めるならば、あなたは祈りなさい。イエス様はその祈りを待っておられたということです。祈っていいんだ。私は資格がないから祈ってはダメなんだではないんですね。資格がないけれども祈っていいんだ。そしたらイエス様はその小さなこう遠慮がちな、本当にこう言おうか言うまいか迷った末にこう言った言葉をきちんと受け止めてくださって、それを何十倍何百倍に大きくしてくださって、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと大きな恵みの言葉で返してくださいました。神様はこの犯罪人をどこで待っていたんでしょうか。何かこうふかふかした椅子に座って待ってたんじゃないですね。十字架におかかりになりながら待ってたんです。犯罪人が十字架の上で苦しんでいる時に、隣で私たちの神である方も一緒に同じ姿で苦しみながら、なおさあ早く自分の罪を認めて私を受け入れなさい、信じなさいと待っていた。十字架はもう孤独である、絶望である、誰も私を救う者はいないと思っていたら、隣におられたんですね。私たちも同じだということです。どんなに絶望したとしても、あなたは一人じゃない。そこにイエス様がいる、すぐそばにいる。あなたはそのすぐそばにいるイエス様に助けを求めることができる、告白することができる。希望がないというんじゃない、絶望というんじゃないんです。むしろこの最も絶望した瞬間に最も大きな恵みを神様は与えようと待っておられる。そこに苦しむイエス様がまるで清い光を放つようにして、私たちの罪を照らし出そうとして苦しむんですね。苦しみながら光を変えるんです。そうしたら私たちは何も抵抗することはない。私たちは本当に罪人であった。その告白をイエス様は聞いて、同じように私たちを救ってくださいます。十字架の上で待っておられるイエス様のところにまた近づきつつ歩んでまいります。お祈りをいたします。天地の光様、二人の犯罪人のうち一人が救われていくという不思議な出来事でありますけれども、ここに私たちの姿が本当にあらわにされているお願いいたします。 どこまでも自分の罪は認めたくない、自分は良い子でありたい、いや自分の願う方向に近づくでも進めたいと、十字架の上につけられてさえもなおそう思ってしまう。本当に私たちはどこまでも罪人でありますが、苦しむ者と共に同じ姿を持って、あなたも苦しんでください。私たちの隣で私たちを待っておられる、あなたと共に私たちは神の国に迎えられるのかどうか私たちには分かりませんが、でもこの二人目の犯罪人のにかけられたように、私たちにも同じ言葉をかけてくださると信じて、私たちは共に歩んでいきます。この受難主、本当に主が十字架で苦しんでくださったことを思い起こしつつ、そして私たちがどんなものであったのか、イエス様に何をしたのか、そのことを振り返しつつ、またあなたの十字架に戻ることができますように、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。